レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社竹中製作所代表取締役社長竹中信之さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
竹中製作所さんは高岡銅器の製造で、富山では非常に知名度が高いんですけれども、創業は昭和2年と伺いました。もう88年になりますが、どのような形で最初は始まったんでしょう。
はい、うち の事業のスタートは銅器の加工業ということで、銅器の着色からですね、スタートいたしまして、それから銅器の製造建材関係にですね、事業 の幅を広げていったというようなですね、経過をですね、しているわけです。
はい、その鋳造技術の会社っていうのは結構やっぱり高岡にはあるんでしょうか。
それはやはり高岡の地場産業として江戸時代からずっと続いておりますので、大小を合わせてですね、たくさんあります。
それは建材とか銅器とかだけじゃなくて、他の業界にも広がっているんですよね。
そうですね、スタートはやはり銅器だと思うんです、こういった工芸品から日用品とかですね、あるいは建材とどんどん広がって、素材もですね、銅だけじゃなくてですね、アルミ、鉄とですね、市場自身もですね、そういった建材からさらにですね、自動車ですとか、いろんなところにですね、生かされてきてると思いますね。
でその中で今建材を独自に作っていらっしゃるという、
立場としてはそのメーカーとしての部分と、建材を販売している部門とですね、あります。
製造している部門が主なんですかね。
うちの場合はいろいろそのバランスがありまして、どっちが主っていうことはやっぱりないですね。
でも、製造っていうとその工場もあって、製造している方々もいらっしゃるわけですか。
当社の場合は基本的には工場の方では組み立てありまして、鋳造とは外注でですね、お願いしてるんですけども、
ブランド名とかはあるんですか。
いや、独自のですね、ブランドっていうのは建材に関しては、今のところないんですけども、一応 YKK さんとのですね、取引の中でですね、商品をですね、販売させていただいてます。
そうですか。YKK さんとの関係のきっかけっていうのはどういうことなんでしょう。
戦後すぐの頃なんですけども、やっぱり YKK さんがファスニングでですね、事業を大きくされている中で、材料がなかなか手に入らないということでですね、高岡の銅器の町ということで、その古道をですね、どのスクラップをなんとか入手できないかというですね、ことでお声掛けありましてですね、それで、当社の方がですね、そういったスクラップの納入をしたということが、お付き合いの取引のですね、始まりですね。
そうですか。そうすると材料が不足していたところに、古道っていうか古い道、スクラップのことですね。そうですね。それを提供されて、YKK さんが今のような大きな会社になったということですかね。
いろいろ取引させていただく中で発展させていただいたですね、きっかけになったというふうに思います。
そうなんですか。それぐらいやっぱり密接な関係があるんですね。そうですね。で、現在従業員の方はどれぐらいいらっしゃるんですか。
今本社の方で70名ぐらいですね。
そうですか。会社の雰囲気っていうのはどんな感じなんでしょう、社長から見られて。
うちの場合はどうでしょうかね。割と和気あいあいとしてるって言いますかですね、和の雰囲気のある会社かなというふうに思いますね。ですから定着率も割と高い方だと思います。
例えばですね、本社にいらっしゃる70名の方々、どういうようなお仕事をなさってるんですか。
事業部が3つありまして、あとは本部ですね。で、事業部といいますのは、古い順にいきますと、金属部といいまして、これは非鉄金属の売買をですね、事業にしているという部門で、あとは建材部といいまして、これは YKK さんですね、メーカーさんの商品を販売成功させていただいているとですね、差し入れ等をですね、販売成功しているという部門でして、でもう一つは美術建材部といいまして、アルミの鋳物のですね、門扉とかフェンスとか、そういったようなエクステリア商品を今度はメーカーさんの方にですね、納めさせていただいているというですね、そういった部門の3つです。
そうですか。この美術建材って言いますか、そのエクステリアっていうのは独自でデザインとかも開発されてるんですか。
そうですね、当社で独自デザインを作ったり、あるいはそのメーカーさんのですね、デザインの方と相談したりですね、あるいは OEM でデザインいただいて作ったり、いろいろありますね。
そうなんですか。そういう OEM 生産もなさってるんですね。 でも美術建材っていうとちょっとデザインとかそういうものに力がないとなかなかできないと思うんですけども、 その点はなんか社内にもデザイン部みたいな
の、デザイン部が室ありまして、今4名のですね、スタッフおりますけども、
デザイン部は年表を見ましたら結構早い段階で ね、
はい、
昭和46年ぐらいに作ってらっしゃいますけれども、やっぱり早くからそういうデザイン性のものを作らなくちゃいけないっていう発想はあったんですか。
そうですね、衣装に関してはやっぱりかなり早い時期からですね、取り組んでおりまして、もともとスタートがやっぱり同期ですんで、今は竹中同期という会社でやっておりますけども、同期作りのですね、中で、そういったデザイン性をですね、早くから取り上げてですね、独自の新商品をですね開発してきたということがあります、それが今あります美術建材部ですね、そういった建材関係の衣装性の高い製品作りにも流れがですね引き継がれているということかと思います。
あ、そうなんですね。社長は4代目と伺いましたが、ご入社はいつですか。
平成元年ですね。
それまでは
3年ほどですね、うちの取引先でですね、東京にある漆器屋さんの方に、勤めておりまして、
それは武者修行ですか。
いわゆるそういうような形でしょうかね、
ずっとその東京にいらして富山に帰ってこようという思われたのはやっぱり家業だということなんでしょうかね。
そうですね、
富山への熱い思いとかってそういうものは別になくって
熱いどう思いかどうかはですね分かりませんけど、4代目ということですね、ある程度歴史もありますんでですね、そういったような家業というものをやっぱり引き継いで、やっていきたいというですね、気持ちはありましてですね、ただうちで今90年ほどなんですけども、同期の業界では私どもまだまだ新参の方なんで、古いところはやっぱりその前田利長公のですね、時代から続いていますんで、400年以上ですね、続いているところが結構ありますんで、そういった中ではまだまだですね、死んだものだということかと思います。
88年ですよね、もうできて、高岡にそんなにたくさんその400年も続いてる会社っていうのはあるんですか。
そうですね、会社として続いてるかどうかと別としまして、例えばその芋の七人衆という方々がいるんですけども、そのやっぱ地図を引いたですね、方々は今でもですね同期業界にいっぱいいらっしゃいますね。
そうですか。芋の七人衆というのは
藤田さんとか金森さんとか、般若さんとかですね、そういったようなですね
昔の同期
の、スタート時点の
七人ですね、そうですか。今もまだそういう同期の歴史が脈々とつながってるっていうことなんですね。
そうですね、
そうですか。これからなんですけれども、どのような会社にしていきたいと思っていらっしゃいますか。
そうですね、これは企業理念の中にも盛り込んであるんですけども、お客様をですねワクワクさせるようなですね、やっぱり仕事を作っていきたいというふうに思ってるんですね。でこのワクワクというのは、例えば人間というのは必要だけど、とにかくお金を使いたくない、ちょっと語弊あるかもしれませんけども、例えばトイレットペーパーなんかはもう1円でも安く買いたいというふうに思うわけですね、だけどその反面、例えばディズニーランドなんかは、お金を使ってでも楽しいことに使いたいということで、お客さんが喜んでお金を使っていただけるようなですね、ことをやっぱり目指していかなきゃいけないと思うんですね、それにやっぱりお客様はワクワクさせるということがやっぱり必要だと思いますんで、そのためにはどうしていけばいいか、これからですね、ぜひ考えていかなきゃいけないかなというふうに思ってます。
例えばですね、その地盤に根付いた金属製品メーカーとして、どういうところにその力点を置いてらっしゃるかって言いますか、地盤にこだわると言いますか、そのあたりはどういう、
そうですね、やっぱり高岡はその鋳物の町だというふうに思ってますんで、その鋳物の技術を生かしたですね、造形でやっぱり製品を作ってですね、それがマッチするところにやっぱり収めるということだと思うんですね。で例えばこれは竹中同期という同期の方なんですけども、社員旅行で全国あちこち行ったりするんですけども、そういう時に必ず当社が収めたですね、ものがですね、名所とかにありますんで、そうするとやっぱり社員の方もですね、自分たちがねやった仕事だということで、形に残る仕事をしてですね、世の中の役に立っているんだなと、やっぱり誇りを持ったりですね、そういったことがあるんじゃないかと思いますね。
そうですね、そういう意味では本当に自分たちの作ったものがそういうところにあるとものすごく感動しますよね。
そうですね、
具体的にはどういうものがあるんですか。
例えば戦国武将のですね、銅像であったりですね、 建材関係で言いますとスカイツリーであったり、はい、あるいはあの新しい歌舞伎座であったり、はいはい、部品としてですね、はい、納めさせていただいたりですね。
あ、そうですか、はい、すごく大きなお仕事をなさってるんですね。
あとあの、まあ、同期で言いますと、はい、最近はアニメキャラクターのですね、はいはい、どうぞということでこち亀の涼さんですとか、はい、あるいはあのキャプテン、はい、あの翼だとかですね、はい、名探偵コナンとかですね、まあ、そういったようなですね、はい、ものもやらせてもらってますんで、
はい、そんな身近なものまで、はい、子どもたちが喜びますね。
そうですね、
はい、そういうのはどこで見れ、
あ、これはあのやっぱり作者の方のですね、はい、やっぱりゆかりのところに設置されてますので、はいはい、全国からですね見に行かれる方もたくさんいらっしゃるようですね。
でもそういう発注が来ると会社の中ではどういう感じなんですか？
会社の中もそうですけど、まず高岡の人が喜ばれますよね。こういったものを高岡でね作ったということでですね、
うん、はい、そうですね、はい。それってどうやって作るんですか？
アニメキャラクターの場合は、はい、あのちょっと普通の例えば人物像を作るのと違った難しさがありまして、はい、まあ、2次元のものを3次元に造形するわけでして、はい、ギャグ漫画のキャラクターの真ん中の場合に立体にすると見た感じがちょっと違って見えるんですよね、はい、そのあたりを同じイメージで、はい、あのいかに作っていくかというのは難しいところですね。
2次元のものを3次元にする技術っていうのは社内の皆さんって持ってらっしゃるんですか？
これはやっぱり人の手でやるしか、はい、あのない。はい、
それは石膏かなんかで作るんですか？
最初はあの粘土で作って、はい、それを石膏に置き換えるというやり方ですね、
はい、その形を作られるのはどなたが作られるんですか？
あのそれ原型作家という方がね、
原型作家がいらっしゃって、
はい、お願いして作ってもらうわけですね、はい、
高岡にそういう方がいらっしゃるんですか？
あの専門にやっぱりやってるですね、はい、あの方ですね、
はい、そうですか。それもまたすごい技術ですね。
そうですね、高岡にはですからそういったようなですね、あの金属製品を作るですね、はい、技術がやっぱり集積してますんでですね、はい、そこがやっぱりあの高岡のですね、特徴じゃないかと思いますね。
そうですね、やっぱり地場にこだわらなければならない理由の一つでもありますよね。そうですね、はい、そうですか。でそれが出来上がって銅を鋳造するのは御社でやられるわけです？
あ、これもあの協力工場の方でお願いしてやってもらいます、
は
い、
そうすると技術的には竹中さんのところはどこで関わられるんですか？
まあ、あの基本的にあの工場のないメーカーということを目指してまして、はいはい、まあ、いわゆるそのトータルコーディネートといいますかですね、はい、お客さんの要望を聞いてこういったものを提案して、はいはい、でそれをあの鋳造で加工、はいはい、仕上げ着色というふうに協力工場をお願いして完成品を作ると、はいはいはい、いうことで。
それは竹中同期さんの方でやってらっしゃるん
ですか？そうです、はい、
そうですか。じゃあもう鋳造工場のような雰囲気はないってことですか？
そうですね、はい、
鋳造は鋳造で鋳造の
高岡の場合は、はい、あの非常にそういった鋳物のですね製造過程が、はい、あの細分化されてましてですね、まあ、鋳造してる工場は鋳造だけ、はい、でまあ加工してるとこ加工だけ、はい、であの着色は着色だけというふうにそれぞれ専門にやってまして、はい、専門家してるだけですね、いろんな技術が、はい、高い技術がそれぞれ持ってるということでですね。
そういうことなんですね、は
い、あの知らない方にお聞きすると、うん、まあ、あの工場の端っこからですね金属の塊入れるとですね、はい、もう片方からですね完成品が出てくるようにイメージされているような方が多いようなんですけども、実際にそのですね制作過程見ていただくとですね、はい、あ、これだけの人の手を使ってですね、これだけですね手間をかけてやってるんだということで非常に驚かれる方がですね、多いですね。
そうでしょうね。私もなんかあのそう思ってましたから。今はどうですか？その、まあ、同期というよりも竹中さんの場合は建材の方なんですけれども、はい、最近の状況といいますか、そういうのはどんなもんなんでしょうかね。
あの建材の方はちょっとね住宅の着工がね、まあ、ちょっと回復が遅れてるんでね、あの消費税上がってからちょっと厳しいで、まあ、ちょっと最近は、はい、あのエコポイントなんかもね、はい、あの復活しましたんで良くなってきましたけどですね、同期の方は今非常に逆に良くて鉄瓶がすごく増えてまして、
鉄瓶って最近ちょっと人気なんですね、ブームで。
いや、あの中国の人がもう大人気でね、爆買いされてますね。
そうですか、
今とにかくもう生産が追いつかなくて大変な状況ですね。月やっぱり 2,300 個ぐらいですけどもね。
その月に 2,300 個作っても間に合わないんですか？
いや、もう全然間に合わないですね。
爆買いってのはどれぐらい買っていくんですか？
いや、あの朝店に並ぶともう夕方にはないような感じですよね、はい、あと大型製品なんかも受注は最近は多いですね、はい、
あの大型っていうのは銅像ですか？
そうですね、はい、はい、
どういう銅像が今出てるんですか？
いろんな銅像ですね。やっぱりあの歴史上の人物であったりですね、会社の創業者の方だったりですね、
最近その会社の創業者とかっていう銅像のあれってのはあんまりないのかなと思ってましたけど、
昔がコンスタントにある
んです。ああ、そうですか、どれぐらい大きいものを作ってらっしゃるんですか？
10メートルぐらいのは作ったことはありますけどもね。
10メートル、
はい、
大きいですね、
はい、
じゃあもう本当にちっちゃいものから大きいものも、
そうですね、
様々ですね、ですね、はい、でその中で社長は登山をなさってるって伺ったんですけれども、はい、どういうきっかけで始められたんですか？
3年前にちょっと知り合いに頼んで連れてもらいました、はい、非常に若い時行ったのとは違った、まあ、自然に対する感じがすごいしましてですね、はい、ある程度年取ってくるとその自然に対するまあ同系って言いますかですね、はい、そういったようなものがやっぱり出てきたのか、うん、あ、いいなと思って、まあ、それがきっかけでしたね、
その時はどこに登られたんですか？
立山ですね。
立山ですか、はい、で今はずっとなんか百名山をなさってる。
百名山をですね、順番にちょっと、はい、回ってます、
はい、今何座目ですか？
今78まで、
78ですか、はい、
まで行きましたね。
最近登られたのはどちらですか？
先週あの木曽駒ヶ岳にあの行ってきました。
はい、社長他にご趣味はないんですか？
いや、あんまり皆さんにお話しするような
で、ね、でも何かあるんでしょう？
いや、あの本当はね、登山に行く前の靴がね好きでね、実はあの、登山もその登山靴買ってそれをちょっと履いてみたくて、で最初立山行ったんですわ。
その靴を履いてみたくて、その靴っていうのは、ね、靴のコレクションなんですか？
まあ、コレクションってはないですよね
、登山靴だけのコレクションじゃないですね。
いや、違います、
いろんな靴。
そうですね、
はい、そうなんですか、それはどういうきっかけで始められたんですか？
これもね、あの人様にお話しするような話じゃないんですけど、家内のね、実家にね、あの行った時に、家内の父からローファーのね靴履いてたんですけどね、いや、こんなね学生みたいなね靴履いとったらいかんというふうに、あの言われまして、それからですね、
あ、主にどういう靴をコレクションしてらっしゃるんですか？
まあ、いろいろですけどね、まあ、あのごくオーソドックスな新進靴です、革靴ですね、はい、
突然その登山靴を買われたわけですか？その中で
登山靴といいますか、あのチロリアンシューズっていうね、あの東京でね、やっぱり有名な、あの靴屋さんがですね、あってですね、あの安藤製菓っていうですね、男なんですけど、ここがね変わってまして、1週間にね、あの3日しかね、あの店開けてなくてね、しかも3時から6時までね、3時間しかねやってないと。靴好きでは非常にね、知る人ぞ知るみたいなね、まあ丁寧な作りの、まあ靴でしてね、まあそれ買ってはいいなと思う。ただそれで街歩いても今一つだなと思って、やっぱり山行かなきゃなというですね、そういったことですね、
はい、あ、じゃあその安藤製菓でそのチロリアンブーツを見つけられて買われて、はい、それで山に行かれたと。
そうですね、はい、で立山登りました。
そうですか、なんかいいお話ですね。
ちょっとこれはラジオにはあのお話するような、
いや絶対撮ってますちょっとしたことがずっときっかけになるものですね。
そうですね、はい、
はい、でも今までどれぐらいの数の靴を集められたんですか？
いや、ちょっとね
それ聞きたいですね。100足とかもっとですか？
もうそうですね、
もっとですかそれって履いて楽しまれるんですよ、やっぱり。
まあ基本的にそうですね。
そうですよね、失敗したとかっていうのもあります
か？やっぱりいっぱいありますね。ネクタイと同じでね、買ったけど全然しないっていうのも結構ありますよね、
そうですか、そういうコレクションもなんかちょっと見てみたいですねちょっと初めてです、靴のコレクターって。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲。
ちょっとあの懐かしい曲なんですけども、はい、あのジャニス・イアンの Will You Dance をですね、お願いできればと思ってます。
はい、Will You Dance、 どんな思い出があるんですか？
あ、私がやっぱり学生の頃だったんですけども、ラジオ夜聞いてますとですね、やっぱあの非常にヒットした時期があって、頻繁にやっぱ流れてきましたんで、綺麗な曲だなと。
お届けした曲はジャニス・イアンで Will You Dance でした。
そうですね、いろんなあの視点もあると思うんですけども、私単純なことで向上心をすごい大切にしたいなと思うんですね、もちろんあのいろんなことを知って生まれてくる人はいないわけで、全く無の状況からですね、いろんなことをまあ学んでいくということでありますんで、今の自分がですね、あの例えばその力が足りなくてもですね、まあ、昨日より今日、今日より明日ということでですね、まあ、少しでもあの自分を向上させていこうという欲があればですね、その人はやっぱり行く行くはですね、 そういった能力もついてくるというふうに思いますし、何よりもですね、そういった生き方自身がですね、はい、やっぱり尊敬に値するですね、はい、生き方だというふうに思いますのでですね、ぜひ、はい、とも若い方にはですね、そういった意識をですね、持っていただきたいというふうに思います、
はい、レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社竹中製作所代表取締役社長竹中信之さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週7月14日のゲストは JFE マテリアル株式会社代表取締役社長鷲尾勝さんです。お楽しみに。